愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は防災情報研究センターアーバンデザイン研究部門助教、片岡由佳先生にお話を伺います。
そもそもどうして松山アーバンデザインセンターが誕生したんですか？
きっかけは、はい、10年ほど前に愛媛大学の工学部に、はい、波藤英二先生っていう先生いらっしゃったんですけども、その先生今東京大学に移られてご活躍されてるんですが、で松山出身の方で愛媛大学におられた時から、その松山の町づくりに行政と、委員会なんかでこう顔を突き合わせてて、はい、気にかけられてたみたいなんですよ。でそれで東大に移られてアーバンデザインセンターっていうのがそういう手法があるよっていうふうに聞いて、でこれは、はい、松山でもなんか使えるんじゃないかと、でそれで松山市の方に提案されて、はい、で松山市もぜひやってみたいなということで、こういう設立に至ったんですね。
でもそれまであったアーバンデザインセンターって埋め立て地だったり、はい、新興住宅地を考えることだったり、はいはい、新しい街づくりっていうばかり で、松山のように、もうある街を今からどうするっていうのは、先週お伺いしましたけど、日本でも初めての試みだったわけですよね。
でその東京の方でやられてたのは、場所は確かにその松山と全然違うんですけど、でも公民学連携で専門家のアイデアとかも使いながら、街づくりを進めるっていう、新しいスタイルだったので、このスタイルはそのままちょっと、松山らしい、やり方に、持っていって実践してみたらどうかというふうに思われたらしいんですよ。
まずあれですよね、松山といいますか、その道後地区であったり、三浜地区であったり、そういったところを考えて来られたかと思うんですけど、アーバンデザインセンターがその街を良くするきっかけ作りっていうのはどういったことをこう挙げてらっしゃるんですか？
今までの活動を通してですね、振り返ると4つの柱があるんじゃないかなというふうに考えておりまして、1つは前回もお話しした交わる交流っていうこと
です。潜るですね。
そうです、潜るっていうことです。
交わる交流、
で小さいお子さんからお年寄りまでいろんな方々が集まれる場を作って、ただ単にこう集まるだけじゃなくって、そういう方たちにこの松山の町の課題を考えていただいて、でその解決に向かって何か具体的なアクションにつなげていただくだとか、そういうことを、こちらのアーバンデザインセンターの方では支援していきたいなというふうに考えています。で具体的な、ものとしては、あのみんなの広場っていう、公園を作りましたし、でその向かいにはモブルテラスという、あの交流の場を作ってます。でそこは、普段はあの休憩スペースとして開放してるんですけれども、街中で自分の活動を発信したりだとか、こういうふうなことをしたら街が良くなるんじゃないかなっていう、アイデアを持ち込みいただければ、あの無料で、予約制なんですけども、その場所をお貸しすることができますので、イベントなんかに使っていただくこともできます。次に知るっていうことです。
知る、
あの松山の町づくりの情報発信をしていかないといけないと思ってまして、松山でその都市の空間がどんどん今変わろうとしてるんですよ。でこの間お話しした、アイル松山の前の、あの景観整備もそうですし、今回のその広場もそうですし、なんかこう松山全体が変わろうとしている時期にちょうど差し掛かっていて、でそれを松山市の市民があのわざわざ市役所に行ってどう変わるんですかってなかなか聞かないじゃないですか。
そうですね、
でそれを私たちが代わりに情報発信の拠点としても、機能させていこうと、っていうのがまず知るっていうことです、役割ですね、でもう一つが作るっていうことなんですけども、松山都市の空間をデザインしていったり、今後そのデザインしたものをどう活用していったらいいかっていう マネジメントの部分まで考えていくと、そういうのをアーバンデザインセンターだけでやるんじゃなくて、行政の方とかその場所によるんですけど、その商店街の方とか住民の方と一緒に考えながら、いいデザインってというのは何かっていうのを、落としどころを見つけていく、そういう役割も担っているかなというふうに思います。で最後に学ぶというのをキーワードに挙げていて、松山町をこれからどんどんこう良くしていくって言った時に、 私たちだけがなんかこう企画してっても限界がありますので、うん、やっぱりどんどん仲間を作っていきたいなということを考えていて、
はい、
でこのアーバンデザインセンター立ち上げ期からずっと続けているんですけれども、松山市に、愛媛大学、松山大学、東雲女子大学、聖カタリナ大学とあるんですけども、はい、その4大学の連携でアーバンデザインスクールというまちづくりの担い手育成プログラムを、やっておりまして、
はい、
学生だけじゃなくて市民の方も誰でもいいですよと言っているの で、はい、うん、で結構応募が多くて無料ですし、なんかは、はい、でやる気だけあればいいんですけど、でその方たちが松山でこんなことやりたい、こんなことを課題として考えているので、それを良くするために私たちはこんなことやってみたいですって企画を立ててもらって、でそれを1年かけて実践するんですよ、
はい、
で普通はなんか大学とか市民講座ってそこで終わるんですけど、企画してこんなんやったらいいと思いますって言って終わるんですけど、そうじゃなくて最後までやるんですよ、
うんうん、
でそれがちょっと他と違う特徴 でその実践するのにやっぱりいろいろお手伝いが必要なんで、それをアーバンデザインセンターのスタッフが支援してあげて、活動によってお金がかかったりするので、その辺の分もこちらで負担してというような学びの場を作ると。でスクール生にとっては、
はい、
自分が企画したことが本当に自分のやる気次第で実践につながって実現できるじゃないですか、本当に達成感があるみたいで、で一回やってみないと街づくりって、あこういうことも街づくりなんだっていうのが分かんないんですよね。で終わって卒業生にいろいろインタビューしてみると、
はい、
街づくりって行政がやるもんだと思ってたけど、まあ、こういう、まあ、自分の身の時にあったような企画を実践することも街づくりにつながるっていうことがよく分かりましたっていうふうに言ってもらえたんで、
うん、
まあ、これは継続的にやっていこうと思っています。
アーバンデザインスクールの一期生たちの実現させたものっていうのも反映されているところがたくさんありますよね、
はい、2014年の11月から始めて、
はい、
1年後の12月に卒業してるんですけれども、はい、いくつかご紹介すると、例えば道後温泉って本館改修工事が控えてますけども、本館に頼らない何か他の資源を見つけるべきじゃないかと考えたチームがおりまして、
うん、はい、
でそういうチームはなんか道後温泉に行くと湯玉っていう、
はい、温泉の温泉マークみたいな、
そうそうそうそう、
まあ、湯玉
はい、はい、がある、結構もう照明についてたりだとか、はい、まあ、看板についてたりだとか、住居表示についてたりだとか、あっちこっちにマークがついてるから、
はい、
これ探すの面白いんじゃないかと、
で
そういう湯玉を見つけながら街歩きするっていうイベントを企画した子がいてて、
はい、
でイベントに参加してくださった方に、まあ、マップを渡して、そこに見つけてきたことを書いてもらうんですよ、
はい、
でそれで、まあ、なんか面白かったことを書いてもらって、それを集約して道後のその新しいマップというか、なんかマニアックな、いろんな人たちが見たマニアックな情報をそこに盛り込んだマップっていうのを作るっていう企画があったりだとか、はい、あとそのみんなの広場のに夏休み期間中に3日間なんですけど、
はい、
プールを作ったんですよ、ビニールプールじゃなくて、
はい、
土のを600個積んで水をそこに溜めて、でプール作ったんです
よ、はい、
で山が広場にあるってご紹介したと思うんですけど、はい、山を滑り台にしてびっくりするような光景がそこで出来上がったので、それは本当に周辺の商店街の人とかも喜んでくださったんです、まあ、ほんと1日200人かける 3日間だったんで、学生たちが、ね、ちょっとヘトヘトになってましたけど
関心の子たちが、
そうですまあ、でも今年もやってほしいっていうふうにやっぱり周りからよく言われてて、
はあ、そう聞くと本当街づくりって、
はい、
ハード面だけじゃなくて、はい、いろんな方向から何かその松山を作っていくっていう、
そうですね、
ことができるんですね、はい、そしてモブルテラス、
はい、
モブルテラスいろんな取り組みもしてらっしゃるようですけれども、本の貸し出しも始められたんですか。
あ、そうなんです、昨年12月から、
はい、
町ライブラリーといって本棚を設置したんですね。モブルテラスの方に設置したのは、はい、なかなか本屋さんとか図書館に行っても手に入らないような、うん、ちょっとクロート向けというか、
お
う
お
う、で面白いんですよ。暮らしとかデザインとかいろいろカテゴリーに分けてるんですけど、
はい、
こんな本あるんだっていう発見をしてもらって、でその市民同士こう本を通じて交流していただきたいなっていうことで、本の貸し出しを、まあ、無料で始めました、まあ、それとあとみんなの広場の方にも、
はい、
小さな本棚設置してて、そちらの方は 手続きとかなしで、
はい、
あこれいいなと思ったら持って帰ってもらっていいんですよ。そっちは、ね、古本なんで、
ええ、
誰かが寄付してくださったやつです。
は
だから自分があこれ誰かに読んでほしいなとか、はい、もういらなくなったなと思った本を持ち込んでいただいて、
はい、
その本棚にしまっておいていただければ、
はい、
次また来た人がこれ欲しいなって言って、持っていけると、そういう、まあ、企画を、まあ、今やってます。
いや楽しそう。本当に潜ってますね。
あそうなんですいろんな潜り方が、
はい、
あります。
で松山は本当にこれから、
はい、
あの何年間かにわたっていろいろ変化が起こる時期だと思うんですけれども、
はい、
アーバンデザインセンターがこう関わっていくことで今後どのようになっていく、これ作るの部分になるかと思うんですが、
はい、たくさんいろいろな事業があるんですけれども、
はい、
今後のことで言うと花園町が、
はい、
これから本当に大きく新しく変わっていきます、
はい、松山の市駅前の電車通りですね。
市駅からお城に向かっての目抜き通りというかまっすぐ伸びてる、
はい、
あの通りがすごく広い通りなんですけども、あれが道路の一車線ずつがなくなって歩行者空間に変わるんです、
はい、
その歩行者の空間を今市民の方とのご意見どんどんワークショップでいただきながらデザイン検討を進めていて、
はい、
ああいう場所でどういう風な空間があれば休憩 しやすいかとか、あとイベントを、
はい、
どんなイベントだったらやってみたいだとか、そういう意見をいただきながら今デザインを決めているところです。で、まあ、そこはいっぱい変わればオープンカフェやったりだと か、なんかビア祭りやったりだとか、そういう楽しい場所になっていけばいいなというふうに思います。
新しい春が来て、
はい、
松山アーバンデザインセンターとともに、
はい、
片岡先生社会競争学部の環境デザイン学科にも席を置かれるということで、
はい、
ぜひそこからもですね、
はい、
いろいろこう発信をしていただいて私たちの意識を変えていただければと、
はい、この学部が大学がもっと地域に寄り添って、
はい、
で地域で学びましょうというのがコンセプトなんです、
はい、
なのでちょっとアーバンデザインセンターともすごくリンクする部分があるので、やっぱり私もここに行ったら、まあ、学生たちを町場に出して、
はい、
その地域の方にいろいろ教えてもらいながら、また学生たちの若い発想をどんどん地域に発信していけるような、そういう活動に発展させていきたいなというふうに思ってます。
なんか学生時代の片岡先生を見るような
そうかもしれないです、ね、
人とこうずっとこう交わっていって潜、
はいはい、
っていきながら町づくりを考えていけるような、
はいはい、
また学生さんが愛媛大学からたくさん誕生しそうですね、
はい、
わあ期待しています。先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちはは今日が最終回です。10年の間愛媛大学の教育研究活動やイベント情報などを皆さんに発信してきました。これまでお聞きいただき本当にありがとうございました。番組は終わりますが、愛媛大学はまた違う形で地域に向けて情報発信していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。